背景ライジャパ受講生。この配信は、卒業生の8割が文字高2円を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私から、ライジャパ受講生に向けてお話しする番組です。ちょっとゴールデンウィーク中、旅行してたので配信ができませんでしたというか、です。で、まずはコメント返しからですね。その前に今日のテーマは、についてがやばい理由です。についてがやばい理由。メールとか、ディスコードとか、あと記事のタイトルとか、見出しとかで、なんとかについてってよく見ませんか？例えばメールで飲み会についてとかであるんですが、については基本的にというか、もう使わない方がいいです。的なお話です。で、なんでかなのと、なんでかについてお伝えします。です。で、これはウェブライターが書く文章に限らず、日常でなんとかについてっていう見出しを使わないことを意識するとより伝わる文章になるはずです。です。で、まずはコメント返しからです。前回のポートフォリオ経由の依頼は単価高い。過去ライブ講義の反省へのコメントです。5月1日ですね。だいぶ前、6日前か。です。愛さん、ありがとうございます。ライブ講義、お疲れ様でした。いい緊張感を持って、思考力をフル回転させて参加できるライブ講義、やっとも勉強になります。そうですね。ライブ講義の魅力というか、メリットって緊張感なんですよね。で、言い換えると、集中力。ちょっと違うかな。緊張感あるから集中して受ける。で、動画講義のデメリットは、集中して受けにくいってことです。これまんま映画とかでも言えるんですけど、Amazon プライムとか動画配信で見てる映画と映画館で見た映画だったら、同じ映画だっても映画館で見た映画の方が絶対印象に残るはずです。それなんでかというと緊張感あるからですね。映画館で見る映画ってもう巻き戻せないじゃないですか。その場でしか見れない基本的に。で、もう一回見ようと思ったら、もう一度映画チケット買って映画見るか、あるいは配信が開始されるの待つしかない。なんで、もう2時間きっかり、なるべく見落とさずに見なきゃいけない。一方で、配信の場合は、ちょっとトイレ行こうとか、なんかAmazon来たから停止しようって、一時停止できちゃう。LINE 来たから LINE 見ながら、ながら見しようとかってできちゃうんですけど、映画館での映画の場合は、それができない。で、まさにその通りですね。緊張感があるから集中して受けれる。で、その集中して受けるってのが、なんだろう。学習効率を高める最大のコツだったりします。です。なんで、ライブ講義は集中できるんですけど、動画の講義であっても同じように緊張感を持って受けれると、実は効率的に学習できるライフハックだったりします。です。で、他のライターさんの考え方なども知ることができ、理解を深めたり、新たな気づきを得ることもできるいい機会だったと思います。そうですね。それがもう一個のライブ講義の魅力です。他の方の考えを知れる。他の方と交流できるですね。これは動画じゃ絶対できないことです。で、とはいえ、なるべくやろうとはしてるんですけどね、私も、コメントを書いてみてくださいとか、で、あと、添削動画とかもそうですね。なるべく他の人も見れる状態にしてる。なんで、そうですね、ライブ講義のメリット、まさにその二つだと思います。緊張感持って集中して受けれるっていうのが一個。で、もう一個が、他の方と交流しながら受けれるですね。で、今回は参加できず残念でした。じゃあ、ことライターのコンテンツ楽しみにしています。ありがとうございます。今まさにコンテンツ作ってて。で、これやっぱ週1で更新していきたいですね。ちょっと今、いろいろクライアントワークやら本の執筆やらって週1は絶対に無理なんですけど、6月中に、多分、5月中に、ジャパコ以外の仕事が一段落するので、そしたら週1でライブ講義やって、で、1週間以内にジャパココンテンツ上げてってのを、ちょっとしばらくやりたいなと思ってます。です。で、あれです。ポートフォリオのジャパココンテンツはもうめちゃくちゃいいものができています。これはもう1位取るやろ。で、ユーデミとかで売っても売れるやろってやつですね。で、やっぱライブ講義やると精度高まるなっていうのは、って仮説は合ってたなって思いますです。で、コメントここまでにして、今日のテーマは、についてがやばい理由です。についてがやばい理由。で、基本的にというか、なんかについてて使わざるを得ない場面ってないと思ってますです。で、についてて使っちゃうと、思考停止で使わないようにするだけで、見出しなり、記事タイトルなり、文章なりが少し読者にとって分かりやすいものになるはずです。で、具体例でお伝えします。例えば、飲み会の案内メールのタイトルが飲み会についてって書いてあった場合、これ何でもそうなんですけど、飲み会についてってあった場合、メールの本文が飲み会についてのことであることしか言えないですよね。で、ちょっと分解してお伝えすると、についてがやばい理由というか、が微妙な理由は2つで、について自体何の情報を持ってないからです。これ、丸々消したところで同じ情報が伝わります。例えば、 メールのタイトルで飲み会についてじゃなくて飲み会ってあれば、あ、飲み会についてのメールだなってわかりますよね。まあ、タイトルが飲み会だけだとちょっとブレな感じはありますけど、でも情報量としては変わらない。飲み会についてと飲み会ってタイトル、飲み会についてってタイトルと飲み会ってタイトルでは情報量変わらないです。つまりについてってのは4文字分無駄ってことです。で、もう一個がについては他の言葉に置き換えてあげた方がいいです。まず情報を何も持ってないってのはあるんですけど、これ飲み会についてってタイトルじゃなくて、4月27日、ま、今適当に言ってます。4月27日、7時から飲み会。飲み会ですってあったら、そっちの方が絶対わかりやすいですよね。記事、タイトル。まあ、例えば飲み会についてで、本文、タイトルが飲み会について。で、開いたら、アンケートの結果、飲み会は4月27日、7時からに決まりました。参加予定の方は以下のリンクから出席入力をお願いします。期限は何月何日までです。ってあった場合、これ、この本文を要約したタイトルにするべきです。については、はっきり言ってしまうと思考停止状態です。そうじゃなくて、これちょっと行動で言うのは難しいですね。飲み会についてじゃなくて、今言った内容を、が、記述、件名、メールの件名にあるとめちゃくちゃわかりやすくなります。期限、まあ、4月末まで、違うな、4月27日って言いました。ちょっとややこしいので変えますね。例えば、まあいいか、4月27日の飲み会であれば、期限が4月20日までであれば、4月20日までに出欠入力、お願いします。ちょっと微妙だな。4月27、時間はまあ書かなくてもいいかな。私だったら4月27日、新人歓迎会で、強調括弧で、期限、出欠期限、4月20日って書くかな。まあ、あるいは、4月20日までに出欠入力お願いします。飲み会。まあ、そうか。まあ、今の感じでいいですね。っていうふうに、についてじゃなくて、メールの本部の内容を、本部の内容をタイトルに盛り込むだけで、凄まじくわかりやすくなるはずです。で、については間違いなく置き換えられるので、についてをやめるだけで分かりやすくなるはずです。これ何回言うんですかね。で、これは全部一緒。記事タイトルでも一緒。見出しでも一緒。メールの件名でも一緒です。であと、スラックで送る場合もそう。一番上に何々についてって書くんじゃなくて、例えば、納期遅延するのであれば、納期遅延についてって書きたくなるんですけど、そうじゃなくて、納期4月20日、矢印4月27に変更いただけませんか？で、もう、件名とか一番上に書いてあげる。そうすると、そこを見ただけでわかるので、なんだ、中身見なくて済む。なんだ、読む側としては負担が減るわけです。メールの本文だけ見て、あ、別にいいよって見える。ところが、納期遅延のご相談、納期変更か、納期変更のご相談とか、納期変更についてだけだと、何月何日の何日にずらすのかってわかんないですよね、本文開くまで。なんで、についてとか、は基本的に置き換え可能ってのを押さえておくと良いです。以上、についてはがやばい理由でした。で、今日の配信はあれです。この後ちょっとモスの講義を久しぶりに動画収録するので、そのアップの代わりにアップがてらお話ししました。ぜひご参考ください。で、今日は私は夕方から幼稚園の面談があるので、それに行きます。それまでちょっと久しぶりの動画講義を撮り始めるところです。ちなみに今月の予定は、来週末までに本の最終推稿というか、著者構成か、ラスト著者構成ですね、を終わらせて、で、来週末までに同時進行で動画講義を撮ってしまうです。で、あと、クライアントワークを一通り今月中に終わらせるですね。で、ついでに、ポートフォリオ、ジャパコのポートフォリオコンテンツも今月中に作りたい。で、6月はできればまっさら状態でジャパココンテンツに集中したいって流れです。では、今日も今月も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。